おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。パラムスVS コンピュートというテーマなんですけど、 AI モデルの大きさってどうやって測るものなんですか？
簡単に言うと、今はパラメータ数、つまりモデルの部品の数みたいなものが注目されているんです。ただ実はもう一つ大事な指標があって、それが計算量、モデルを動かすときに必要な演算のコストなんですよ。
え、そうなんですか。二つって違うものなんですね。なんとなく同じことを指しているのかと思ってました。
ええ、そこが面白いところなんですが、2つは通常セットで大きくなるので、これまでは同じものとして語られてきたんです。でも実際の運用コストや消費電力は計算量に直結するので、切り離して考えることがすごく大事なんですよ。
おー、例えばスマートフォンとかで AI を動かすときも、計算量が多いと電池の減りが早くなったりするんですか？
まさにそこなんですよ。エッジデバイスとかコストに制約がある環境では、計算量をいかに抑えるかが実用上の鍵を握るんです。ですからモデルを選ぶときは、フロップス、つまり不動小数点演算の回数という指標も合わせて見ることが大切なんですよね。
なるほど。大きいモデルがいいモデルではなくて、使う環境に合った効率の良さも見ないといけないってことなんですね。AI 選びって思ったより奥が深いですね。続いてのニュースです。コールトンプログラミング言語というものが話題になっているんですって。コールトンって聞いたことがなかったんですけど、どんな言語なんですか？
これはですね、コモンリスプという歴史のある言語の上に、静的型付け、つまり変数の型をあらかじめ決めておく仕組みを加えた関数型プログラミング言語なんです。コモンリスプ自体は AI 研究の黎明期から使われてきた言語で、そこに現代的な仕組みを乗せたのがコールトンですね。
ほう、 AI の源流みたいな言語があったんですね。でも今回話題になっているのは言語そのものではなくて、マインというものだそうで、それはどういうものなんですか？
マインはコールトンとコモンリスプ向けに作られた IDE、 つまり統合開発環境なんです。コードを書いて実行して確認するまでを一箇所でできるツールですね。 Windows と MacOS 向けのマインアップは、追加のインストールなしにすぐ使えるオールインワン版になってて、Linux も含めた全プラットフォームに対応した軽量版のマインコアというものもあるんですよ。
え、インストールなしで使えるのは便利ですね。でもコールトンってニッチな言語ですよね。こういう開発環境が整うと何か変わってくるんですか？
いいところに気づきましたね。言語の普及って実は開発環境の使いやすさにすごくかかっているんです。ツールが整うと、ちょっと試してみようかなという人が増えて、コミュニティが活性化していくんですよ。関数型言語や静的型付けに興味のあるエンジニアには、入り口として試してみる価値がありそうですね。
続いてのニュースです。非同期処理の歴史を振り返るという考察記事が話題になっているそうですね。
これはですね、サーバーの同時接続数が増えてきたことで、昔からあるスレッドという仕組みのコストが無視できなくなってきたという話なんですよ。スレッドって1本作るだけで約1ミリ秒の時間と約1メガバイトのメモリを使うんです。
え、1本でそんなにかかるんですか？数千の接続が来たらそれが全部かかってくるってことですよね。
おっしゃる通りで、そこが問題の核心なんですよ。それを解決しようとして、コールバック、プロミス、アシンク、エーシンク、アウェイトと 非同期処理のモデルが世代を重ねてきました。ただ、それぞれが前の世代の問題を解決する一方で、また新しい問題を生み出してきたという歴史なんです。
わあ、それは知りませんでした。解決したら別の問題が出て、また解決して、という繰り返しなんですね。エンジニアの方には、この流れを知っておくことが大事なんですか？
すごく大事なんですよ。今自分が使ってる仕組みが何を解決して何を犠牲にしているかを把握できてると、設計の判断がぐっと正確になります。ラストのアシンク号のゴルーチンなど、今も進化が続いている分野なので、歴史的な文脈を持っていると、次の技術を評価するときの軸になりますね。
面白いですね。道具を使うだけではなくて、なぜその道具が生まれたかを知っておくってことですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。The Free Universal Construction Kit というちょっと気になるタイトルのプロジェクトが話題になってるそうですね。
ざっくり言うと、FAT ラボという団体が手掛けてるプロジェクトなんです。正式名称は、フリーアート&テクノロジーラボといって、誰でも自由に使えるパブリックドメインの作品や技術を増やしていこう、という活動をしている組織なんですよ。
パブリックドメインって、著作権が切れてて誰でも使っていいものですよね。それをアートやテクノロジーの分野で広げようとしているんですね。面白い。ところでこの団体、どんなスタンスで活動しているんですか？
モットーが、早く、頻繁に、ラップ音楽とともにリリースなんですよ。ちょっとユニークでしょ？オープンソースのソフトウェア開発でよく言われる、早くたくさん出そうという精神を、アートの世界に持ち込んでるんです。東京を含む、複数の拠点でプロジェクトを展開してるそうです。
え？東京にも拠点があるんですか？それは知りませんでした。ラップ音楽と共にっていうのも、なんだかエネルギッシュな雰囲気が伝わってきますね。私たちみたいな一般の人も関われるものなんですか？
公式サイトでプロジェクトの内容を見ると、オープンソースやパブリックドメインへの参加方法も紹介されているみたいなんです。ものづくりに興味がある人なら、覗いてみる価値はありそうですよ。さて、ここからは、こねたその墓のコーナーです。開発者が知っておきたい、その墓のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。完成させるつもりのなかった個人プロジェクトに AI を使っていいんだよ、という話題です。なんか、ちょっとホッとする内容ですよね。
ですね。著者の方が、クロードコードと、オーパス 4.6 という AI コーディング支援ツールを使って、YouTube Music とオーパスサブソニックをつなぐコネクタを作ったという体験談なんです。短時間でちゃんと動くものが完成したそうで。
わあ、それは知りませんでした。コネクタってどういうものなんですか？
簡単に言うと、別々のサービス同士をつなぐ橋みたいなものです。本来なら設計から実装まで結構手間がかかるんですよ。それが AI のサポートで一気に現実的になった。そこがこの記事のポイントですね。
おお、個人の趣味プロジェクトにも AI って使えるんですね。なんとなくプロの開発者向けのイメージがありました。
おっしゃる通りで、そのイメージを覆す話なんですよ。途中で放棄したプロジェクトって、世の中に無数にあるんです。技術的なハードルや時間の問題で諦めたものが、AI の力で復活し始めているんですね。ニッチなツールが増えることで、開発のエコシステム全体が豊かになる可能性もあるんですよ。
え、意外ですね。塩漬けになったプロジェクトが AI で蘇るって、なんか夢みたいな話ですね。リスナーの方でも、昔作りかけたものがある方は多そうです。
そうなんですよ。 完璧を目指さず、まず動くものを作ることを優先する姿勢がすごく大事なんです。自分のリポジトリに眠っているものを棚卸しして、AI で再挑戦してみる。そこがこの記事が伝えたいメッセージですね。
ラストはこちらのニュースです。クロークというツールが話題になっているそうですね。名前からしてなんか忍び寄る感じがしますけど、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、Kubernetes というサーバー管理の仕組みで、パスワードや認証キーといった秘密情報を安全に扱うためのツールなんです。面白いのは、アプリ側に一切手を加えなくていいところなんですが、Linux カーネル、つまり eBPF という技術を使っているんですよ。
え、アプリを変更しなくていいんですか？それってかなり画期的じゃないですか？
まさにそこなんですよ。これまではサイドカーコンテナといって、セキュリティ処理専用の小さなプログラムを横に並走させる方法が主流だったんです。それだと仕組みが複雑になりますし、攻撃されるポイントも増えてしまうんですよ。クロークはその必要がないので、導入のハードルがぐっと下がるんですよ。
ほう、横に並走させる分だけリスクも増えていたんですね。eBPF を使うことで、セキュリティの考え方自体が変わってきそうですね。現場のエンジニアさんにとっては、かなり嬉しい話なんですか？
ええ、そうなんですよ。開発チームがセキュリティのためにアプリを改修しなくてよくなるので、本来の機能開発に集中できるようになりますね。インフラの層でセキュリティをまとめて面倒を見てくれる。そういう流れが業界全体で広がってきてるんです。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。